の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
そして今日はゲストをお招きしました。福梅本舗の広井翔太さんと梅干しマイスター小山義和さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
4月から福梅本舗さんでスタートする梅の木オーダー制度のお話を2回に分けてお伺いしたいと思います。オーナー制度というとなんだかすごく特別な感じを受けるのですが、梅の木オーナー制度っていう中身を詳しくいろいろお伺いしたいんですけども、まあ、まずオーナー制度、梅の木っていうことなんで、梅の木をオーナーになれるっていうことなんですかね。
そうですね、まずオーナー制度というのがですね、
はい、
まず日本一の梅どころである南部町福梅本舗の所有する福梅農園の、梅の畑を、
お客様が自分がそこの場所をオーナー様になれるっていう形なんですね。
そうですね、まあ、簡単に言うと自分で自分の木が持てるっていうことですね。自分が農作業しなくても、僕らが代行してその農作業をして、
はい、
それで自分の木が半島離れてても自分の木を持てて、梅干しが送られてくる、梅酒が送られてくる、梅ジュースが送られてくるっていうような、まあ簡単に言うとそういう制度です。
今日は広井さんと小山さんということなんですけども、広井さんはオーナー制度の担当の方っていう形なんですかね。
そうです。
そしたら広井さんにいろいろお伺いしたいんですけど、梅の木オーナー制度っていうことでオーナー様は農作業しなくてもいいという項目があるんですけども、それはどういった形でなんていうんですかね、オーナー様と福梅さんでこうやっていくんでしょうかね。
農作業の方はですね、もちろん体験希望の方とかは、はい、もちろんできるんですけども、
うん、
なかなか都合がつかないだとか、
はい、
したくてもできない方、
まあ、県外からのお客さんもいますもんね。
そういう方には代わっては、うん、うちの方で責任を持って梅の方を育てさせてもらうということなんですけども、
うん、他には何かいろんな特典なんかはあるんでしょうか。
一応今企画していますのが、
はい、
開花時期になると花見会だったり梅の料理会だったり、そういうのをいろいろ今考えている最中です。
まあ、梅干しが送られてくるわけなんですけども、
うん、
まあ、ただそれだけじゃなくて、その、まあ、僕らがその梅を作ってるとか育ててる、そういった作業の報告とか、人と人との関わり合いを重視して、まあ、梅を育てるんですけども、コミュニケーション取っていければなと思っています。
すごいですね。場所はどこで行われるんですか。
畑の方がですね、
はい、
もう日本一の梅の里である南部町、山あいにあるんですけども、
はい、
非常に景色が良くて南部町を一望できるようなとこなんですけども、
梅仙人、私は、はい、以前今まで放送された中でご紹介した梅仙人のサロンドヌイにお邪魔した時に、
はい、
梅の木が何本かこう、はい、畑にあるっていう、こう、はいはい、まだこうなんていうのかな、小さな木があったっていうイメージなんですけど、その場所なんですか。いや、
これはね、
はい、
その今オーナー制が本格的に、
はい、
山の上だと天候の具合とかで割と不規則に凶作であったり不作であったりしてですね、
はい、
皆さんにこう迷惑をかけるんじゃなかろうかということで、
うん、
で道の旗で一番安定した気候の下とか、あそこだったら年がら年中割と凶作不作なしにして収穫できるというところで、
はい、
あそこで5、60本こう植えてるんですね、梅をね、うん、でそれはあと3年ほどすればですね結構小さいなりよくこう なると思うんです、
うん、
だから今のところは山小屋ってちょうど海抜 150m ぐらいですかね、
うん、
ちょっと片一方は熊野の山が見えて片一方は紀伊水道が見えるという、はい、まあ、非常に見晴らしのいいところなんだけども、そこでちっちゃい小屋があるんですよ、こんぴら山荘っていう、はい、
うん、
でそこはよく阪神とか東京関東の学生らんが昔よく遊びに来たところなんですけども、
はい、
そこに酒蔵もこうありましてですね、まあ、いわば梅の木オーナーっていうのは人と人とをつなぐ一つのコミュニティを作る場として梅を一つの接点として やってた経験が今まであるわけなんです。
うん、
だからその梅だけでつながると物だけで終わっちゃうわけだから、
そうですね、
そこで出会う近所の村の人とか、だからそのオーナーになってくれた人は、
はい、
紀州に自分の別な田舎をふるさとを持てたという、
うん、
でそこでちょっと一日家族で息抜きしていこうかと、そこに梅があるというふうに、そういうふうになればすごく長く息のあるそのつながりができてくるんじゃなかろうかなって、うん、そこでまあひろさんとかですね、
はい、
あのうちの、あの、まあ、4とか5とか畑あるんですけども、
はい、
一応目に見えてるのは1箇所だけが福梅の園として今サロンズルイも新たにしてるんだけども、
はい、
他にもこうありますから、
うん、
そこらをあのまた補足できますから、
うん、なんかすごいですね、梅仙人と福梅本舗さんのこう、うん、コラボっていう感じの企画なんですかね、うんうん、メッセージにあのオーナー制度の中の特典っていうかの中に、うんうん、原農薬栽培っていうのがあるんですけども、はいはいはいはい、これがベースになって、はい、このオーナー様が育てる木っていう自体ものがここで育つっていうことなんですかね。
そうです、私もいろんなのことをやってきたんですけども、
はい、
瀬戸内海とかこう沖に浮かんでる島がですね、
はい、
消毒も肥料もやられるのにから元気な木が育ってると。
うーん、
でこう昭和30年代物のない終戦後の間に、昔もそうだったんですけども、農薬も何にもない時に梅を作ってた経験が私が15の中学卒業した頃からあったんですね、
はい、
それを思い出してですね、
はい、
まあ、確かに数量は少なくなると思うんですね、大きな木ができないけど、しかしそれだけしっかりしたものができるからやってみようということで、
はい、
四股三股をこうしながらですね、まあ、水和硫黄っていうその、まあ、今はあの硫黄の薄いのですけども、
はい、
あれだけはまあ一度密着、あの都会の人は原農薬だ、いやどうなこうだって言ったところでも、
はい、
密着が黒いのついてたらまあ嫌やわということにこうなってくるんで、
あとそれは梅の実に、
実に、
はいはいはい、
だから水和硫黄は農薬には入らないらしいんですけども、
うん、
それはまあ一度かけるんですね。だから今も4月の時にあの小さい小粒の時かけとけばもうこれはきれいに収まると。
うん、
だからそういうことをですね、できるだけ、こう農薬をかけないで、
はい、
そして座っててゆっくりと農業ができるという生蔵農業ですね、気に入るとそれを今までずっとこうやってきたんですね。今の農薬なんてことはそんなきついのありませんけどね、農林省とか厚生省がちゃんとありますけども、しかし昔流のものを自分が思い出して、昭和30年代のそれ遺伝の農業をやってるということで解釈していただければ、理解してもらえると。
なんかあれですよね、梅仙人からいろんなことをこうなんていうの、大事なことを、うん、教えてもらえるような企画でもありますね。で他には、オーナー制度、梅の木オーナー制度の、特典というかそういう内容っていうのは何かあるんですかね。
そうですね、年6回日を分けて梅干しを送らせてもらうんですけども、
はい、
その時に梅を使ったいろんな小物だとか、そんなのを送らせてもらったり。
梅を使った小物っていうのはどういった？
今考えているのが、
はい、
梅の枝で作った箸だとか。
すごい、はい、
で梅干しをつけた時のその副産物
である
梅酢、
はい
はい、それも送らせてもらったりだとか。
そしたらいろんな企画をまだこれからまた増えていくっていう感じなんですかね。
一応ある程度はもう決まってるんですけども、
はい、うん、
はい、
いろんなことをこう加えながら、そうですね、
はい、
で、またちょっと話が戻るんですけど、オーナー様は農作業をしなくていいっていう、ま、県外の方とか、ま、もちろんいると思うんですけど、そういう、管理っていうのはどういうふうにお客様とはこう連絡を取り合うっていうか報告するとかっていう形になるんですかね。
そうですね、一応考えてますのが、
はい、
ホームページ上で、まあ、動画配信だったり、あと
その管理状況ですか。は
い、そうですね、
であ
とブログだったり、
はい、
そういう、SNS を使った、そういうので情報を流していきたいなと思ってます。
そしたらそのオーナー様が、それを見て自分の梅の木がどうなってるかっていうのを観察するっていう状況なんですかね。
そうですね、それでまたそのブログだったらブログだとかで返事いただければ、それをすぐ返すようにしていきたいと思ってますので、
うん、まあ、畑っていうのはちょっと山あいにあるもんで、すごいあの細い道をまあ車で走っていくんですけども、うん、
はい、
そういったあの 道のりとか、そこへ行くまでの道のりを動画で撮って、まあ、配信したりしようかなっていうふうには考えてます。
なんか自分もそこに行ったような、
そうですね、分かりやすい、イメージしやすいように、あのお客さんに提案、
すごいいいですよね、そういうふうなオーナー制度だったら。やっぱり目に見えない場所のオーナーになることってやっぱり今いろいろあるじゃないですか、うん、それで道も、まあ、私も細い道とか通って泣いたりしましたけど、
はいはい、
怖くてでもそういうことが遠くにいても味わえるっていうのもやっぱりいいですね、うん、
そうですね、特に都会の人にとってはすごい新鮮な、
そうですね、花が咲いたところとか、まあ、状況状況を一つずつ配信していくっていうことなんですもんね、はい、うん、すごいですね。あの中にも自分が選んだレシピで梅干し梅酒を作ることができるっていう企画も拝見したんですけど、これは誰が作ってくれるんですか？
梅干しだったりその梅酒だったりも全てこちらで、全て作らせていただきます。
自分が選ぶそのレシピっていうのも提案していただけるんですかね？
そうですね、一応こちらから何種類かご用意してますので、そちらから組み合わせだとか、そういうのを選んでいただく形になります。
すごい楽しみですね。なんかワクワクしちゃう、
うん、ワクワクしてもらえるようなサービスにしたいですね。
そしたらあのオーナー制度に参加したいっていうお客様に対しての窓口っていうのはどこになるんですかね？
今はあの福梅本舗のホームページからお申し込み、質問等を受け付けてますので、
はい、
一度そちらの方を見ていただければと思います。
それであのホームページなんかもちょっとないよっていう方はお電話なんかでも、
そうですね、
はい、
基本あのホームページの方で受け付けてるんですけども、
はい、
そのパソコンだとかない見れないという方は、まあ、電話でも受け付けてますので、
はいはい、あ、そうなんですね。そしたら電話番号の方お願いします。
はい、電話番号が、0120-43-0917 です。
また福梅本舗さんの今までのその長くお付き合いなさってたお客様とかとは別に、とはそういう関わりをされていくっていうことなんですか、
ね、そうですね、あの、まあ、もちろんうちのお客様にもあのこういったサービス始まりましたよっていう提案はさせていただくんですけども、
はい、
まあ、うちのお客様に限らずあの梅が好きとか自分の梅畑を持ちたいっていう方に対して、より梅を深く楽しんでいただいて、和歌山県を楽しんでいただいて、
うん、
でさらにみんなっていうか、あのオーナー同士、オーナー様同士とかで福梅本舗と梅仙人といろんな交流を持って、より深い付き合いができていければなと考えてます。
そうなんですね、あの、はい、もっともっといっぱい聞きたいことがあるんですけど、次回またいろんなお話を聞かせていただきたいと思います。
はい、
今日は福梅本舗の広井翔太さんと梅干しマイスター小山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。次週もよろしくお願いします。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃあまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。